こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、もう7月もね、半ばということでございまして、
はいはい、
このエピソードが公開されているタイミングが17日ですから、
うん、
はい。ちょうどだから、京都で言うとね、祇園祭りの先祭りの巡行が行われている日ではないでしょうか。
あ、巡行17日ですか。今年は。今年は
毎年
17日ね。
日付は変わんないですから。
うん。そっか。曜日は変わるんだ。
曜日は変わるけど。うん、はい。だと思います。まあ、祇園祭りっておっさん FM でもたまに話題にしたりしますけども、
うん、
京都市の中心部ですかね。
中心部ですね。
に、ど真ん中、うん。そうそう。山とか。鉾とか、まあ、出汁、なんていうんだろう、出汁っていうの。
出汁っていうのがね、矢倉に車がくっついてるようなやつね。
うん、そうそうそう。うん、が、こう、通りの中にポンポンと立ってですね。
うん、
で、なんでしょうか、最終、その17日とかは、結構大通りを車通行止めして、
そうね、引っ張りますんでね。
引っ張り回すみたいな感じで。うん、山鉾のその、で、巡行っていうのが、その山鉾がね、たくさんある巡行が、なぎなた鉾を先頭に、こうね、なんとか山、なんとか山、なんとか鉾って言って、引いていくんですけど、
うん、
その順番を決めるのがあるんですよね。くじ取り式って言うんですか。
ああ、くじ引きね、やりますよね。
うん。
どういうふうに回るかってやつね。
どういうふうに回るかっていうやつ、うん、で、一応、くじ取らずっていう、なんですかね、10機があって、それはもう順番が決まってるんですよね。うん、
はい。
そう、残りの、24のその山歩行、まあ山なのかな、が順番をこう決めるという感じなんですかね。
うんうん、
はい。で、なんか知り合いもね、我々の知り合いも会場に行ってましたよね。
ああ。なんか聞いたよ。こと聞いたんだっけ。
Facebook かな。ゲストにも来ていただいた川上さんね、おじさん友達の、はい、が、出てたりとか。
うん。
あと私の、実はバンドのドラムの方が、
うん、
とある山のくじを引きに行ってみたいな感じで、
うん、
なんかやっぱ知り合いがああいうのが出てると、なんかこうすごく身近に感じますよね。
そうですね。
で、そのなんていうんですかね、そのくじ、まあちょっと気になったんで、そもそもその祇園祭りのそのくじ取りってどのぐらい、歴史があるんだろうと思ったんですよ。
うん、う
ん、なんていうんですかね、くじ取り式っていうのがあって、歴史がですね、だいぶ古い。どのぐらい前だと思います、長山さん。
古い、100年ぐらい経つんですか。
あ、もちろんもちろん、100年なんてもう、昨日の話。
京都の100年はすぐ、さっきだもんな。で、300年ぐらいもういますか、300年ぐらい。
ね、最初、一応わかんない。僕も調べたところですけど、
うん、
1500年にルールが定められた。
500年前
らしいですよ。
で、
これがね、面白いんですけど、その室町時代は、
うん、
その豪華な山鉾の巡行において、我先にと先頭を争うトラブルが絶えなかったため、くじによって順番を決めるルールが定められた。
あ、そうなんだ。いや、もうこれちょっと聞こうと思ったんですよ。その順番意味あんすかっていう話をね、振ろうかなと思ってたんだけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうことね。もう昔はもう我先にだったんだ、やっぱり。
そうそうそう。で、今って結構その引くというかさ、下に、車輪がついてて、
うんうん、
こう引っ張る形式の山鉾なんですけど、
うん、
あれなんか山とかは結局そのおみこしなんですね、多分ね。
ああ、そこそこ。
もともとは。
はい。で、わっしょいわっしょいと。
そうそう、わっしょいわっしょい。だからその、うん、よりさ、その我先に感というか、その俺たちが先行くんだぜ、みたいな感じで、なんていうのかね、みこし同士がぶつかったりもしたんじゃないですか、ね、500年前。
って言ったらもうね、野蛮ですから。
でもさ、ちょっと面白いね。我先にと先頭を争うから、くじにしようぜって言った人がいるわけですよね。
そうですね。うん、ちょっと待ってっていう。うん、学級委員みたいな人がいたでしょ、だから。
500年前にね。ちょっと怪我人多いし、つって。
うん、ちょっとやばいないし、うん。このままでは、つってね。
うん、で、当然500年前、やっぱそのね、物分かりがいい人ばっかりじゃないわけですから、
うん、
みたいな。
そうね。
そんなん、祇園祭りとちゃうやんけ、うん、みたいな。
そうね。これがいいんだろうみたいなね。言ってる人もいるかもしれないよね。
あ、ぶつかっとけばいいんでしょう、うん、っていう人もきっといたことでしょう。う
ん
う
ん、ね。競り合ってなんぼじゃ、はい、みたいなね。
そうそうそうそう。まあでもそうやってくじでね、その順番決めるようになって500年歴史が あると。でも、山鉾も多分、その、昔はね、今以上にあったらしいんですよ。いろんなところに。
なんか多かったみたいですよね。うん。もっとたくさんあったっていう。うん、
だからもう、より、だから、まあ、近所のお祭りが大きくなった感じなんで、うん、まあ、なんていうんですかね、その、もともと、だから昔は観光客っていう概念もきっと500年前はなかったわ、でしょうから。
そうでしょうね。我々のためのっていうことだったんでしょうね、きっとね。
うん。うん、まあだから結構ね、その近所の、また町内運動会のその荒っぽい版みたいな感じだったんじゃないですか、わかんないけど、雰囲気としては。
なるほどね。
うん、まあ想像するにですけどね。
あの町には負けらんねえっつってね。
負けらんねえ、そのオルチだからその先にあのね、ポールポジション取るんや、みたいな感じでこう、言ってたんじゃないかなと思うんですけど。
レースにしちゃったらよかったのね、しないね、もうね。
逆にね。
うん。もう用意スタートでね。
そうそう。で、うん、まあ、そんなね、山鉾巡行っていうのがあるんですけど、
うん、
引き染めっていうのがありまして。
はいはい、その引き染め。
引き染め。まあ、最初にね、その山鉾を毎年立てて、この時期に。で、最初にこう引っ張るんですよね。まあ、予行練習というか。
うん。ちゃんとね、まあ、
それも、
うん、ちゃんと動くかなっていうの
を
確かめる。
動くかなっていう、そうそうそう。で、通りをちゃんと封鎖し、まあ、封鎖というか通行規制しながら、引っ張って、
うん、
まあ、引っ張ってまた戻してくるみたいな感じのことをする引き染めっていうのがありまして、
あれ少ししか動かないんですかね。
いや結構動くんですよ。まあ、京都の通りで言うと、今日実は薙刀鉾っていう京都で一番、うん、そのね、あの、お祭りで先頭を切る一番かっこいい、かっこいいって言ったら語弊があるな。先頭を切る薙刀鉾っていうのがあるんですけど、うん、
それ、鉾があるわけだ、
はい。そうそう。で、それうちの小学校の6年生は毎年その引き染めに参加できるということで、うんうんうん、
地元だから。
そうそう、それの引率に行かせていただいたんですけど、いいはい、結構ね引っ張りましたよ。東の東院通りから富の小路ぐらいまで引っ張ったんじゃないかな。
おお、東の東院か、ね、あ、富の小路、
うん、
寺五湖富や富、おお、結構行きますね。
結構行きました、
うん、
また行ってまた戻ってくるんですよね、往復して大体30分、片道15分とかなのかな、で戻って30分、往復30分ぐらいみたいな感じでしたけど、なかなかね、うん、貴重な体験でしたね。その通りをもう通行止めして、
ね、
あの信号も邪魔になるから、信号もさ、ちゃんと専用その折りたたむんですよね、通れるように、
ね、出っ張ってるやつをね、
出っ張ってるやつ、うん、そうそうそうそう、ね、で京都のあの街中を見る人は、あの上を見ると巡行する通りはその電線が、横の電線がないっていうね、
うんうんうん、
あの空が見やすいみたいな感じになってて、もう非常にその街の観察にはすごくいいんですけど、まあ、その引き染めにね、行ってきて、うん、なかなか大変でしたね。
あの大変だった。
まあ、今日はね、でも言っても、スコールというか、夕立もなかったし、
うん、まあ、曇り、薄曇りぐらいでしたね。
そうなんですよ。薄曇りで、うん、これはね、非常にいい、ちょうどよかった、うん。これがもう日差しが強いとさ、
そうですよね。やばい。やばいね。
痛いし。うん、で、一応その、100均で、まあ一応 PTA のお仕事として行ったんで、
うん、
なんていうんですかね、その PTA 本部のお仕事として行ったんで、凍らした、まあ冷たい水のペットボトルに、あの、ミストをシュッシュってこう吹き出すさ、あの、最近100均で売ってるんですよ、あの、こう、ミストをこう、あの
スプレー。電動で？
いやいやいや、もう手動ですよ。もうだからもう今、腱鞘炎ですよ、もう手が。ひたすらこう。
あ、霧吹き。ってこと、
ね、あ、そうそう、霧吹き。そうそうそう、霧吹きよ。霧吹き。
今売ってるんですよ。それもう太古の昔から売ってますよね。霧吹きは。
え、そうなの
霧吹きだって、アイロンとかでも使うじゃんだって。
いや、確かに、うん。あの、そうそう、霧吹きの上の部分で、その、なんていうの、ペットボトルに付けられるやつが売ってるのね、100均に。
ああ、そういうことか、そういうことか。
そうそうそう。あの、下のタンクは売ってなくて、まあ、ペットボトルにね、入れて使えるやつね。が売ってるんですよ。それを、あの、PTA で揃えて、持って行って、やりました。まあ、6年生なんで、ね、さすがに体力もみんなね、あるし、あの、言うことも聞いてくれるんで、
うんうん、
まあ、ちゃんとね、無事にできた。結構ね、守んなきゃいけないルールもあるんですよ。こう、綱を引っ張るんですけど、綱をまたいじゃいけない、うん。
あ、またいじゃいけないとかね。はいはいはい。聞いたことある。
もう、そう、あれがさ、もう、やっぱ、僕は、まあね、やっぱその真面目なので、その、またいじゃいけないものはまたいじゃいけないわけじゃないですか。
うん、
でも去年ね、まあ、毎年、学年ごとに違う方向を引き染めするんですけど、
うん、
もう子供たちなんでさ、その言うことを聞かない子とかはさ、絶対またぐなよ、絶対って言ってると、とさ、なんか、ひょいってなんか、書いちゃったりするわけですよ。
うん、
とか、なんかほら、子供なんてもう集中力が散漫なんで、
うん、
またがないぞと思ってても、なんか、キョロキョロしてるうちに、なんか、ひょいって、またいちゃったりするから、うん、もう全身、もうね、必死で、はいはい、つながら離れて、まだ持たないって。あそこ、ちょっと離れとこうか、とかっつって。 なんか危険を事前に察知して、あそこなんかこう、子供が、はい、なんか踏みそうになったと思ったら、ちょっとそこちょっと開けとこうかとかつってね、必死にこうやって引いて、
うん、
参りましたね。うん。で、観光客の方もね、あの、周りにたくさん見に、見物に来てて、で、さっきあの、ディスコードの方に貼りましたけど、京都新聞の今日のその引き染めの動画ですか、
うんうんうんうん、
に、しっかり私映り込んでおりましたね。
お、映ってた。
うん。中山さんがカメラ目線つってそのキャプチャー撮ってるから僕のカメラ目線。いや別にカメラ目線じゃないのよ、あれは。たまたまでしょ、あれ別に。たまたま絶妙な角度で、ね。
いや、なんか、お、撮ってんなっていう顔、表情をしてたから、カメラ目線なのかなと思ったんですけど。
うん、やっぱほら、まあ、このね、1億総カメラマン時代に、このキャプチャーの画像を見ても分かるとおり、沿道の人はみんなスマホを掲げてるし、
うんうんうん、
アクションカムを持った人いっぱいいるし、まあ、小学生の前後には、まあ、一般の方ですとか、まあ、多分その中、なんか、なんですかね、関係者の方とか、
はいはいはいはい、
あとその、なんか、なんでしょうね、一般の方は自由にはできないから、多分その、まあ、なんか抽選なのか、なんかして、弾けますよっていう人が来てましたけど、うんうん、帽子にさ、GoPro つけてたりとか。なんか、みんなこう撮影しまくってて、なんかこの後、ね、動画サイトとかで共有するのかなっていうのはわかんないですけど、はい、そういう人いっぱいいましたね。うん。みんな撮影してて。まあ、僕なんかめっちゃ中に入って子供たちの誘導してたんで、めっちゃベストポジションに写真撮れるはずなんですけど、
うん、うん。
まあなんか一応その PTA のお仕事中だし、他の保護者からの、なんかその、不公平と言われる可能性がありますので、って言われて、先生からその釘を刺されて、
しないようにと。
取らないようにって。
なるほど、なるほど。
そのぐらいの役得いいじゃないですかって事前には思ってましたけど、
うん、
もう中に入ったらもう忙しくて、それどころじゃなかった。子供たちの。
そうね。もう大丈夫からね。
そうそうそう。
ね、
そうそうそう、あと応援ね。あと引っ張る方向とかさ。
うん、
今で、はい、はい、引っ張ってとか、頑張れ頑張れとかつってね、応援してましたね。うん、はい、そんな感じで今日は暑い中引き染めをやってまいりました。うん、
そのね、ちょうどその頃妻から僕に電話かかってきて、
おう、
もう自動車が全く動かないっつって
引きに行けばかったですね、我々ね。
それはもうそうだわと。それはもう通行止めだから。
あ、そういうこと、
うん、
あ、自転車全く動かないって、そのなんか
エンストじゃなくて、なくてそのもうね、
あれか、はい、通行止めてか。あ、
そうそうそう、ガラス窓通り動けませんって。
なるほど。
もう報告があって。もしかしたら帰るのに2、30分かかるかも、とか言われて。
いや、京都のさ、あんな道ね、その、青島刑事が昔、ほら、レインボーブリッジ封鎖できませんとか言ってましたけど、うん、京都の人は封鎖しちゃいますからね。
しちゃいましたね。しちゃいますからね、毎年ね。
うん、しちゃってますから。
うん、そうなんですよ。
はい、いや、車が動かないと。そうそう。そりゃそう。
今日なんかやってんの？いや、
そうなのよ。祇園祭ってさ、その本当に、うん、なんか、日本なんとか祭り、三大祭りですか、なんかその、うん、そういう感じですけど、実は京都の人ですら、実は京都市内の地元のお祭りなんで、うん、なんかその京都の人って意外と祇園祭りのこと知らない人多いんですよね。
細かいスケジュールとかね。
ね。
ね、うん、さっきも僕もね、巡行の日17でしたっけとか言ってるけど、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
なんか雰囲気では感じてるけど、
あんま細かく知らない人
なんだみたいなのがね、結構あったりするし、あとなんか細かいお祭りとかもやるじゃないですか。
あ、そうなんですよ。
突然だからさ、まあ今日はもちろんね、大きな通り封鎖したけど、うん、でも結構ね、わしょいわしょいってね、こう、おみこし担いで練り歩いたりとかさ、笛吹きながら歩いたりとかってするやつがあるとさ、まあ道止めたりとかするじゃないですか、シュッと、一瞬。
そうそうそう、そう、う
ん。で、結構そういうのがね、7月中はもう、いろんなことで散発するんだよね。
うん。
うん、
なんかあれなんですよね、祇園祭って、その、山鉾巡行のその真ん中のそのあたりがすごく注目されますけど、
うん、
お祭り時代は7月1日から7月31日までなんですよね、祇園祭りって、ね。
そうなんですよ。で、僕らはね、京都来た時全然そんなの知らなかった。
知らなかった
もんね。
うん。で、なんかなんていうの、その、あそこでしたっけ、八坂神社から神様を街中にこう来ていただいて、
そうん。
で、山鉾にね、こう、神様いていただいて、うん、で最後また神様をおみこしに乗して、こう戻っていただくみたいな。
うん、
ちょっとすいません。今僕一生懸命考えて丁寧に喋りましたけど、今その神様に対する言葉遣いが今正しかったかどうかわかりませんけど。
大丈夫です。神様心広いから。
大丈夫ですか？
うん、大丈夫、大丈夫。
ね、そういう感じのお祭りなんですよね。
そうですね。は
い、なんでまたちょっと、今年も、後祭りと呼ばれる、24日前後ですかね。前後じゃないな。うん、24日が後祭りの巡行なんで、はい、22、23とかかな。高山の方に会社のハテナの提灯がまた出てますので、
また出してるんですね。
はい。はい、出ますので、写真とかね、撮っていただければと思っております。
うん、いいですね、
はい。はい。そんな感じでございますが、永山さんはなんか最近ございましたか、これ。
あ、本。
本ですか？
本ですね。うん、本を2冊というか、1冊は本。
お
1冊は本で1冊はオーディブルですね。どちらもですね、川内有夫さんっていう女性の作家さん、ライターの方が書かれたものなんですけども、パリで飯を食うっていうのと、目の見えない白鳥さんとアートを見に行くっていう、その2つなんですけども、
はいはいはい。
まあ、パリで飯を食うっていうのは結構前に、Kindle のセールの時になんとなく買って、そのまま置いといたんですよ。
お
うん、で、まあ、なんかきっかけにそれを読んでみようかなと思って読み始めたらめっちゃ面白いなと思って。で、まあどういう本かっていうと、まあこの人、川内さん自身もまあパリに住んでたんですけども、うん、まあ、パリで知り合ってる友達がなんかめっちゃ面白いと。なんかすげえ面白い人ばっかりいるなっていうふうにことに気がつき、うん、で、まあ紹介し、ね、で、友達からさらに紹介してもらう人もなんか面白いなっていうのがあって、
うん、
でもその、みんなその自伝とか書けばいいのにって思ったんだけど、まあ、うんうん、そういうね、書く、まあ書きたいとも別に思わないしっていう感じで、じゃあ私に書かせてくださいって言って、で、その人に、まあ、インタビューをして、ほうほうほう、で、まあ、なんでパリに来たのかとか、パリで何をしてるのかとか、そういった話を、いくつも、まあ、人にも聞いて、まとめたっていう本なんですけども、
うんうん。
まあ、なんだかに出てくる人は、まあ、料理人の人だったりとか、
うんうんうん、
あとは、スクワットって言ってですね、不法占拠した建物にアーティストがこう住み着いてですね、ほうほう、それをまあ、ね、アーティスト、そのままアーティストの住処に変えてしまったっていう活動みたいなのがあったんですよね、フランスで。で、まあ、そのスクワットってところにして住んでる日本人のアーティストの人だったりとか、あとはカメラマンやったりとか、あと面白かったのはね、漫画喫茶をね、やってる人とかね、フランスで、パリでね。とか、あとパリでオートクチュールって洋服を作るテーラーっていうさ、
うん、
いるじゃないですか、なんかスーツとかこう測って作ってくれる人、あれをやってる女性の人とか、あと、ヨーヨーパフォーマーとか、国連の職員の人とか、まあ、本当に多種多様の人が次から次へとこう出てきて、
うん、
話をしてくれるわけなんですけども、っていう本なんです。で、まあ、その一人一人がなかなかね、魅力的で面白いっていうのもあるんですけども、なんかこう聞くとさ、パリで活躍してるってなるとさ、なんかもうすごい人みたいなイメージあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんかね、いろんな、その難関をかいくぐってこうね、一体エリートみたいなさ、感じがするんですけども、うんうんうん、一見。だ実際読んでみると、うん、もうなんかいろいろもうね、いろいろ、それぞれね、いろんなこう挫折とか苦労とか葛藤とかがあって、で、なんだけども、うんうん、まあ、結果今パリで頑張ってるみたいな形なんですよ。
ほ
う。うん。なんで一回日本に戻ってきて、日本で、まあ、仕事を始めたんだけども、でもやっぱりどうしてもパリでこうしたいみたいなのがあって、まあ、お金頑張って貯めてきたんですっていう人もいたりとか、
うん、
結構ね、いろんなタイプの人がいて。
あ、なるほど。パリで飯を食うの登場してる、紹介されてる人は日本人
ですか？あ、そう、ごめんなさい。そう、日本人です。パリで活躍して、活躍というか活動してる日本の
人。日本人なんですね。
う
ん、
そう
ああ、なるほど。はいはいはいはいはい。う
ん、なんで、まあ、ごめんなさいね。その前提抜けていたので。
なるほど、なるほど。
まあ、日本人としてパリでどう暮らすかと。で最初はすげえ行けつかない街だったけど、今は気に入ってるとか、いろいろね、そういうこともあったりとかね、するんですけども、そういったこう、パリの僕はパリに行ったことないんだけども、そういった、うんうんうん、街並みの様子とかもわかるような、結構細かい描写もあって、うん。面白いなと。
海外で活躍される方ってね、やっぱこう、紹介、基本的にこうテレビとかメディアで紹介される方ってすごいこう、第一線というか、もうすごく、
そうそうそう、
目立ってる人が多いですけど、まあ、もちろんね、そういう人ばっかじゃないというか、その、現地でいろんなお仕事されてる方いっぱいいるわけですよね。
そういう曲折ね、あったっていうのはね、それぞれにある。まあ、もちろんね、エリートとしてね、活躍されてる人ももちろん、紆余曲折あるとは思うんですけど。
もちろん、もちろん。
うん、まあ、それの波乱万丈っぷりがいろいろね、描かれているんですが、まあ、結構苦労もしてるとは思うんだけども、この川内さんの書き方は結構まあ軽妙というかね、非常にこう読みやすいタッチで書かれてるので、すごくね、読みやすい。うん。すごくいいですね。
ちょっと読んでみようかな。
うん。
うん、
多分ね、今ね、Kindle だったらセールしてますね。
あ、セール
してる。まあ、これ17日だとちょっとわかんないか。
あ、まあ確かにね。
そうそう。
この今収録してる今日は、
大丈夫、うん。今日は、そうそう。そう、だから、はい、まあ、 聞き上手だし、まあ、書き上手というか、うん、文章もすごく上手だし、
うん。
うん。それをね、なんか、話を聞くっていうのも上手なんだろうし、あとなんかね、こんな個性的な人たちとどんどん、まあ、よく出てくんな、この人たちみたいな感じでさ、
うん、うん。
そういう人とよく仲良くなるな、みたいな。その、友達と、に紹介してもらって、その時だけ、そのカフェで落ち合ってインタビューをしてますっていう感じじゃないんですよ。
あ、なるほど。
うん。
そういう感じじゃないんだ。
そうそうそう。うん。なんか飲みに行って、なんかまたその次の時にこの友達の家で会った時みたいな感じで、なんか交流がある中でいろいろ聞いてて、それをまとめていくって感じなんで、なんかちょっとこう、一歩踏み込んだ感じにはなってるところが面白いかもしれないですね。その単純にインタビューと、インタビュアーとインタビューイーっていう関係じゃなくて、ちょっとこう、まあ、やっぱお友達に近いとかお友達だったりとか、そういう関係のところの視点から書かれているっていうのもちょっと面白いところかもしれない。
いいですね。
うん。
やっぱ海外で活躍するってすごいよね。やっぱ。
そうね。やっぱ言葉のまずね、問題とかもあるじゃない？フランス語だからね。
確かに。まあ僕なんか言ってもほら、出身が鹿児島で、まあ東京行ったり、まあ大阪、東京、京都みたいな感じでこう来てますけど、まあ、なんだろうね、そのさ、まあ、鹿児島から京都に来てなんか頑張ってますっていうのと、鹿児島からパリ、まあ、海外に行ってますの違いって何なんだろうな。何かあった時に地続きで帰れるかとか、まあ、周りに喋って何とかこう、何か喋れる人がいるかとか、そういうことなのかな。何か違いはどこにあるんだろうね、何かね、こう自分の中の。
まあ、その国家が保護してくれないっていうのはまず大きな枠としてありますよね。
ああ、確かに確かに。はいはいはい。
うん、国という自体、もの自体が、まあ何か仮に不穏なことがあった場合に、もしかしたら弾き出されたりとか、保護される対象ではないっていうことがあり得るわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、まあ政治とかもそうだしね。
それがだいぶでかいね。
選挙権とかね、そうじゃないですか。うん。で、まあそういうところは大きい。すごい引いた目で見ると、それは、そんなところはありますよね。
確かに。
で、うん。あとは、ま、言語の話だったりとか。で、あと文化と、あとは物理的な地続きみたいな話なのかな。でも言ってもね、ほら、だって、鹿児島と東京だって、海は隔ててるわけだしさ。
まあね。
うん、地続きではないよね。トンネルは掘ってるけど、かもしれないけど。
まあ確かにね。うん、まあでもなんか、まあそうね。だから、ま、国が保護してくれる。なんかあった時に、まあ、どうにかしたらなんか戻れんじゃないかなっていう感覚があるからなのかな。わ、
うん、
かんないけど、やっぱそのに日本の中でもそうね、まあでも言ってもまあそれの感覚はなんか日本かそうじゃないか、やっぱそこはでかいのかもしれないな。
うん、やっぱ母国というものはやっぱり何かしらそういった、まあ、保護だけではないくね、うん、そのさっき戻るってクリスさん言ってたけど、うん、そこ戻ってくる場所みたいなところはやっぱりある程度あるのかなっていう気がしますよね。文化的な部分だったりとか、
まあそれもだからあんまりこうそのそういう海外とかそういう違うフィールドに行ってないからそう思ってるだけで、まあ実際このほらこのポッドキャストにもゲストでね、あの海外で活躍されてる方は何人もいらっしゃるわけで、まあ話を聞いてるとね、そのまあそれもちろん苦労もあるでしょうし大変なこともあるでしょうけど、なんかまあ皆さん楽しそうに生活されてるから、まあね、行ったら行ったで、まあそういう感じになるのかなっていう気もしなくもないけど。
そうだね。
うん。
うん、だまあ、折に触れて感じることはあるんじゃない？
そうなんかな。
そのね、パリとかさ、特になんかこう、ややこしそうじゃん、人が。偏見だけど、めっちゃ。
うん、
まあ、実際そういうくだりも書いてあったりするんだけど、本人は。
うん、確かにね、うん。
店員の態度が超悪いとかさ。
うん、ああ、うん、そういうのね。
うん。
そんなんだって、京都ってなんか京都人って意地悪でしょって言われる日じゃないよね、きっとね、そんなね。
多分ね。
そういう感じじゃないもんね。
うん。
なるほど。ちょっと読んでみようかな。ちょっと早速買いましたよ、僕さっき。Kindle で。
はい、
うん、ポチりました。ちょっと読んでみよう。
なんですよ。それでなかなか面白いなと思って、じゃあ、河内さんの本もうちょっと読みたいなというところで、うん、特に走ってる時にちょうど読む本が切れてたので、オーディブルでなんかないかなっていうふうに思って探したら、
うん
うん、目の見えない白鳥さんとアートを見に行くっていう本が、
はいはいはいはい、
オーディブルになっていて、
ほうほう、
でこれを聞きましたと、
ほうほうほうほう、う
ん、いう感じなんですけども、これも面白かった。
この本僕多分発売された時に本屋さんで見ましたね。うん、
見ました。
覚えてます。
うんうん、
で買ってないんだけど、あ、なんかすごい印象に残ってるというか、なんかこういう本あるんだと思ったんだよな。
そう、 最初ね、再生するまで目の見えない白鳥さんとアートを見に行くっていうふうに僕読んじゃって。
あ、なるほど。白鳥さんじゃなくて、ね。
動物、目の見えない動物とアートってなん、どういう話なのかなと思ったら、白鳥さんっていう、男性の方が、出てくるというお話だったんですけども、
はいはい
まあ、白鳥さんはこう、このタイトルの通り目が見えないんですよ。盲人で、全盲で、うん、小さい頃は少し見えたんだけども、もう、中学生とか、まあ、もうだいぶ若い頃に、まあ、全部光を失ってしまったという経歴を持たれてるんですけども、うんうんうん、まあ、趣味が美術鑑賞という感じですね。
鑑賞、
うんうん、はい。で、その川内さんが一緒にですね、うん、まあ、その友達に誘われて、白鳥さんと美術鑑賞に行くとめっちゃ面白いんだよっていうふうに言われて、うん、ある日誘われて一緒に行くんですね。行くんですねっていうか、行っといでって言われて二人で行くんですね。
ほうほうほう。
で、まあ、目は見えないっていうので、道も、その、例えば点字ブロックを頼りにしたりとか、白鳥って白いね、杖でこう、ちょんちょんってやったりとかしながら、こう進んでいくって感じなので、で、どう鑑賞するかっていうと、白鳥さんには、目が見える人に、絵だったりとか、その、芸術作品を解説してもらうと。で、それを聞くっていうのが、その鑑賞スタイルなんですね。で、まあ、目が見えずにね、まあ、肩にこう手を置いたりとかして、こう進んだりとかするってこともあって、その、川内さん自身も最初はですね、こう目の見えない人のために、白鳥さんのために分かるように説明をしてあげるよというふうな態度で美術鑑賞をするんですね。
ああ、こういう、ここにこういうのがあって。
ありますよとか。
椅子があって、
うん、
上に何とかあってみたいな、うん、そういう感じで。
そうなんですね。
ほうほうほう。
ただ、見てる対象が現代美術だったりとか、非常にこう、まあ、難解だったり意味わからないような作品だったりとかするとですね、
うん、
自分がですね、解説をしたりとか、こう、同じ場所にいる人の、まあ、複数人で鑑賞する場合も、まあ、白鳥さんは見えないんだけども、複数人の人がその美術作品に対して、まあ、こうこうこうですよっていうふうな説明をしていくんですけども、
うん、
それを話したりとか、その他の人の意見を聞いたりとかしてる間にですね、
うん、
その作品への対話っていうのがよりどんどん深まっていくんですよ。
ほうほうほうほう。
例えばこのね、この人ってその黒い影があってすごくこう暗い感じに見えるっていう風に、ね、暗い感じの人が立ってますって言うと、隣の人から、え、全然暗くないじゃんって、なんかすごく幸せそうに見えるんだけどみたいなこと言い出すわけですよ、隣で。で、えー、ってなるわけですね。でも、ここがこうなってるじゃんみたいな話をこうしてたんですね。白鳥さんはそれずっと聞いてるわけです。
はいはい。
で、そういうふうにしてるとですね、
はいはい、こう、
最初はさっき言った通り、白鳥さんに見せてあげようみたいな、そういう気持ちがあったんだけども、
うん、
知らず知らずのうちに、もう自分がめちゃめちゃその作品と対話して、作品の細部まで見て、これはどうなってんだ、あれはどうなってるんだろうってことを見るようになるっていう体験をするんですね。
なるほど、なるほど。
そう。ほうほうほう。で、そこがなんかやっぱりね、すごく、それが出てきた時に面白くて。
うん。
で、なんか見えるっていうのが一体何なんだろうな、みたいな。さっき言った通り、ね、うんうん、私は暗い感じに見えるけども、いや、全然ハッピーに見えるよ、みたいなことを言ったりとか、うんうんうんうん。で、それこそなんかその現代美術とかなってくると、もっと意味わかんない作品とかあってくるするわけですね。
うんうんうん。
なんかね、こう人の骨がたくさん置いてあるだけとかさ。
うんうんうん、
これ何なんだろう、みたいな。
はいはいはい。
で、それって、多分一人で鑑賞してるとさ、うん、わからんみたいな感じになって、もやもやするって感じなんだけども、白鳥さんに説明しようと思うと、とにかくその自分が視覚的に捉えたものを、どうにかそれをこう言語に変えて伝えるみたいなことをする、うん、するとしたりとか、まあ、一緒に対話したりとかするとっていうふうにしてると、まあ、よりそれがですね、まあ、よくわかるというか、
うんうんうん、
その、わからないっていうこと自体が、まあ、良しとするというか、その白鳥さんが結構面白かったのは、白鳥さんはどういう作品が好きかっていうと、現代美術のすごくよくわかんない作品が一番好きらしいんですよ。
ほうほうほうほう。う
ん、よくわかんない作品をみんなでよくわかんないねって言ってる時が一番楽しいっていう話をしてて。
はいはいはいはいはい。うん、
だから、
なるほどね。
そう、そういうのがね、非常に面白い。
よくわかんないのを、よくわかんないねって言ってるのが楽しいって、言ってる理由はどの辺なんですかね。
どの辺なんでしょうかね。だからその、
まあ、要は目が見えないってことで、その視覚的にその作品を見れないけど、
うん、
見えてる人も見えてるけど分かってないんじゃんっていうのが、なんか 同じフィールドで楽しむ。
そうですね。多分そういう点はあるかなと思います。多分その見てるっていうことっていうのは一体何なのかっていうところが、でもこの本の非常にコンセプトというか、
うんうん、
コアなメッセージかなと僕は思っていて、さっき言った通り、同じ作品見てても結局感じ方って全然違って、感想違ったりとかするんですよね。
うんうんうんうんうんうん、
で現代美術とかもそのコンセプトすらもよく分かんないものだったりとか分かると、
うん、
結局目が見えてようが、
うんうん、
目が見えていなかろうが、
うん、
分からないっていう状態っていうのはみんな確かに一緒だったりとかするし、あとその人その鑑賞者同士の気持ちっていうかその、ね、隣で見てる人との気持ちってもう分かんないんだなって、
はいはいはいはい、
うん、だからその作品も分かんないし他者他人っていうかね、その自分と他者っていうふうに分けた時の他者っていうのも、まあ、結局分かんないなみたいな、
うんうんうん、
いう感じなんだけども、ただなんかそれを受け入れてそれをなんか全部みんな分かんないんだねって言って、うん、それをさらに受け入れた上で面白いっていう態度を取ってるっていうのがなんかすごく印象的な、
うんうん、
作品だったなと、
うん、なるほどね。いや面白いですね。その例えば、まあ僕も想像、まあ読んでないから、まあ読んでから話せよっていう話ですけど、
うん、
その、まあ例えばもしね、僕が同じようにその白鳥さんを、と一緒にこう、美術品をこう、鑑賞しに行くとして、
うん、
アートを見に行くとして、いや、説明って難しいよなって思いますよね。
難しいと思いますよね。うん。
うん、例えばまあ有名な、例えばさ、そのなんだろうね、まあでもムンクの叫びでもいいですけど、
はい、
それをこう目の前にして、まあ横にね、その目が不自由な方がいらっしゃって、それを説明しろって言われたときに、どう説明します？中山さん。その、こうなんか、難しくないですか？
そうですね。
初手から難しいですよね。
中央にね、人がいますとかって感じですよね。
うん、なんかこう、ほっぺに手を当てた人が口を開けてるんですけど、
う
ん、こう絵がこう、
そうそうそう、
絵がぐにゃって曲がっても、ぐにゃって曲がってる感じっていうのが、共通の言語としてはないわけでしょ。そのあんまり。
そうですね。
ね、うん、これ難しいですね。難しいし、どういう説明をしたら良いのかみたいな、楽しい感じの絵です。とか、うん、そういう感じになっていくのかな。なんか想像すると面白いんですね。
面白いですよ、これは。で、まあ、そう西洋美術、うん、そういうムンクみたいな、そういった油絵みたいなのもあれば、さっき言った通り現代美術もあるし、うん、あとは仏像を見に行ったりもするんですよね。
なる
ほど。仏像もまたねすごく面白い、うん、その鑑賞の仕方も非常に面白い。なんかいろんなモチーフ、いろんな、ね、手にいろんなものを持ってたりとかするじゃないですか。でまあいろんな表情してたりとかするから、そういった話をしたりとかするし、
うんうんうん、ね、
ただ多分白鳥さん自身は仏像っていうものは一度も見たことはないので、概念的なしかわからないっていう感じなので、まあそこでどういうふうに、ね、やり取りをするかとか、そういう話があったりとか、あとはまあ僕も聞きながら気になってたんですけども、色ってどういう風に感じてるのかなっていう。
ああ、色ね、うん。はいはいはいはい。
まあ、やっぱり目が見えないので、まあ、色っていうのは基本的には分からないんだけども、
うん、
そういう言葉で、例えば、夕日が赤いとか、スイカが緑だとか、そういったものっていうのは、こう、言語としては分かっていて、概念としては分かると。なんで、うんうん、何色って言われたら一応概念は理解できるっていう風な感じらしいんですよ。でもなんか、でもそれってどういうことかっていうのを具体的に言うと、例えば僕らが、H2O って言って原子がありますって、水っていう原子があって、
うん、
それが水を構成してますっていうふうにしたときに、
うん、
まあ、僕らにその原子とか見えないじゃないですか。分子とか。
見えない。
でもそういうものがあって、そういうなんか構造になってるっていうのは分かったりとかしてるとか、今ここにこ
う
電波っていうのはね、ビャンビャン飛んでるけども、
ま
あ、全然見えないけども、まあ、電波っていうのもあって、それをこう検知するとこういう反応が起きるっていうのは分かってるみたいな。
うんうんうん
う
ん、
そういうのにちょっと近いんじゃないかっていうふうな話はされてて、あ、なんか分かったような分かんないような。
なるほどね。
うん、そんな感じの、うん、印象。
まあ、なるほど。まあ確かに。
うん、
まあそれにしたってね、その電子とか原子とか理解するときに、なんとなく絵の補足があるじゃないですか。
うんうんうんうん、
そのなんかこう、挿絵みたいな感じでさ、こういうイメージですみたいな。
イメージ図みたいなね。
ね、うん、そうそう。あれがだいぶ助けには僕はなりますけど、まあでも言葉だけで。っていうのはそういうことかもしれないですね。
そうですね。だから概念っていうところは結構大きかったりはするんですよね。
へー、うん、面白い。
そう。 なんでね、これオーディブルで聞きながら、で、そう、オーディブルで聞きながらなんで、一応作品の、こういう作品ですっていうのは、うん、あの、本の方に載ってるはいるんですよね。
なるほど、じゃあ、うん、なるほどね、ほうほうほうほう。うん、
ただ僕は、あの、耳でしか聞けないし、ずっと走ってるから、走って聞いてるから、うんうん、その作品が何だかわかんないまま、その、うんうん、まあ、そういうセリフが入ってくるんですよね。左に男性がいてとかっていう。で、それを聞きながら僕もその、白鳥さんと同じようにこう想像して、
はいはいはい、
こんな感じかなみたいな想像しながら走るっていうのはなんかちょっと追体験っぽくて面白いなと思いながら、うん、
いいですね、あれ面白いですね。
聞いたりとかしてました。
あ、まあオーディブルで聞きながらっていうならではっぽい感想の、ね、ならではっていう
ちょっとね面白いなと思いました。
面白。
そう。でもあまりにも面白いし、なんかこういうなんかその芸術鑑賞のあり方っていうのはすごくいいなと思ったので。
うん、
なんかぜひ僕の子供にも読んでほしいなと思ったので本も買いました。
出た布教用の本買うパターン。
布教用の本買ってしまって、さらに映像化もされてて、
あ、なんかさっき見ました、うん、そのなんかあの見ましたっていうのはその映像化されてる情報、ご本人が出られてるんですね、
うん、そう、うん、フィクションとかじゃなくて実際にこうアートを鑑賞する様子みたいなのを記録として収めたようなことがあって、うん、ちょっとサブスクとかではね、なんか自主上映とかできるみたいなことが書いてあるけど、サブスクとかでは見れないのかしらかなっていうふうにちょっとちらっと見て思ったんですけども、まあちょっと興味は出てきたなって感じですね。面白い、うん、
自主上映会ってな、どうやってやるんですかね。
フィルム借りるんじゃないですかね。
あ、そういうこと。
または DVD とか。いや、まあフィルムにかかブルーレイとかもあるかもしれないですけど、メディアを借りてやるやつですね。
うん、
僕、なぜか32ミリ映写機の免許持ってるから、フィルム借りて映写機さえあれば、一応。
これさ、例えばさ、そのフィルム借りてさ、前ほら、あの、なんだっけ、大西さんの生誕祭でさ、
うんうんうん、
アップリンクを借りてたじゃないですか。
はい。
ああいう感じで、そこ借りて、これ上映するとかってできるのか
な、ね、できるんじゃないですか。だからどういうライセンスになるかはあるかもしれないですけどね。その箱が、例えば何百人だったら、おいくら、うん、まあ、
いくらです
みたいなのはあると思うんですけど。
はいはいはいはい。
とか、売り上げがこのぐらいあったら、それの何パーセントとかあるかもしれないですけども、まあ、そういう取り決めを経れば、そういった会はできるんじゃないですかね。
ああ、本当だ。自主上映お考えの方へ。あ、ちゃんと書いてあった、ここに。上映。上映料金は60人までだったら4万4000円、
うん、
で61人から超えた人数かける550円を足すのかな、うん、はいはい。未就学児は人数に数えず、小中学生は 0.5 人換算ですと。おお、うん、これ面白いな。これ小学校とかで上映会企画しても面白いかもしれないな。
ああ、いいですね。うん、でもこれ系ね、なんか最近僕ちょっと、あの、いよいよ曲折あって、自給自足してる人たちの動画をめっちゃ見てるんですけども、YouTube で。
よくわかんないけど、その、うよ曲折あったのがよくわかんないけど、
その辺をまず走りますけども、
うんうん、
まあ、結構自主、あの、上映型の、あの、映像作品撮られてる方何人かいらっしゃって、
うんうん、
上映会されてるっていうのがあって、なんかその映像を作って、まあ、ほら、なんか YouTube に流すとかさ、
うん、
サブスクに下ろすみたいなっていうのはさ、の方が、こう、商業的に、まあ、より多くの人に見てもらうためにはアプローチしやすいわけじゃないですか。
ほうほうほう。
むしろ自主映画、自主上映とかはできるけど、他には別にその、オンデマンドで見る手段はないよっていうのは、まあ、ある種なんかちょっとこう選択肢を狭めてるような感じはするんだけども、
うんうん、
あえてそういった形にしてるっていうメディアというか、人たちがいるのは、なんか最近ちょこちょこ見ているので、なんかすごく面白いあり方だなっていうふうにはそれも思ってるんですよね。
なるほどね、
うん、だからそのさっきクリスがおっしゃってたみたいに、小学校でみんなで見るとかっていう、うん、そのみんなで見るということにやっぱり価値があるっていうところがやっぱあるのかなと思っていて、
うんうんうんうん、
そこの場所を共有したところでどういったその会話をするかとか、そういったところに意味があるのかなっていう、うん、そういった作品とかやっぱり多いのかもしれないなと、
うん、これ面白いな。4万4000円か。いいっすね。ちょっとね、なんかこれちょっと要項を見るといろいろと載ってますよ。その監督に登壇してもらうパターンとかもあるんですよ。
なるほどなるほど。
交通費とか宿泊代とか、
はいはいはい、
あとその登壇料かけてと、あとオンライン登壇とか、
うんうんうん、
面白い。まあ、こういうのが他にもあるんですね、きっとね。
ね。いや、そう、そういう、あ、そういうなんか映像の広げ方というかね。
うん、
っていうのを、まあ、昔、逆に言うと、まあ、そういうのというか、まあ、昔からそうだったっていうのはあると思うんだけども、YouTube でバーンって言ってね、すぐにこう、誰でも見れるっていう状態になるから、ちょっとこう、対比的な感じで面白いなと。
面白い。
うん。
なるほど。
思いますね。
はい、あ。
いやいい、ね、この2冊とも、まあちょっとね、さらに面白いんでね、川内さんの本を結構、ポロポロ買って、また読んでいこうと思って、
うんうん。
うん。それこそね、自分で小屋を建てて、自分の住む家を自分で作ったりとかしてるんですよね、この人。その時の様子とかも本にされてるんで。
うんうんうん。
うん。なかなか楽しい人だなと思って。ね、はい、うん。ありますので、
ありがとうございます。興味があったら僕も参考、はい、はい。なんかすごい面白かった。
ぜひぜひ。
今日ちょっと参考になります、これ。なるほど。
はい。はい、
まあ、あともうちょっと最後の話題ですけど、
うん、
買い物の話、まあ、先週だっけ、なんか、買い物どうしてますかみたいな話題が。は
い
は
いはい、お便りね、いただいて。
お便り
いただきましたけども。
うん、はい。で、ちょうど、少年野球チーム関連で、買い物をしなきゃいけなくてですね、
うん、
こう、チームで使うクーラーボックス、ちょっとちっちゃめのクーラーボックス
と、使いますね。
使うでしょ、あと、あれ、テント。テントっていうのは、
あれか。
運動会とかでこう、そう、うん、広げて。
屋根のやつ。
屋根のやつ。日差しを防ぐやつ。
あれね、よくね、誰々が寄付したみたいなやつありますよね。
あれでしょ、
うんうん、はいはいはい。
あれがまあ、すぐ壊れんのよ、あのテントって。
あ、そうなんだ。
意外とね、なんかまあ、わかんない。やっぱ風が吹くと、広げるじゃないですか。まあ、
確かにね。
うん。で風が吹くと、やっぱテントって風を受けちゃうから、
うん、
金属とはいえ、それが曲がっちゃったりとか。
結構力がかかって。
そう。
折れちゃったり曲がったりとか。
そう。あと、その雨が降るとね、やっぱ上に水が溜まると、その水の重みで、こう、なんていうか、歪んだりとか。まあ、それはまあ、そのテント設計にもよるとは思うんですけど。
はいはいはい。
そのテントを、まあ、買い替えるというか、買わなきゃいけなくて、でもほら、最近も日差しも強いんで、試合に持っていけるようなサイズ感で、みたいなさ、
うん、
とか、まあ、いろいろと考えてるんですけど、これをね、アマゾンで買おうと思った時に、
アマゾンでテント売ってるんですか？
売ってんですよ。今、プライムセールだから、いっぱい売ってますよ。
プライムセールだからテントたくさん売ってるってどういう
ことですか？やっぱそうですね。プライムセールだから逃したくない、この時期をっていう感じなんですけど、まあ、売ってます、売ってます。いろんなテント。で、その、最初ね、妻が、その、クーラーボックスの方を、その、お母さんたちで相談して、どんなの買うかって相談して、
うん、
まあ、いくつか絞って、リンクを私に送ってきてね、この、これ、これちょっと買ってほしいんだけど、みたいな、その注文しといてほしいんだけどって、こう来たんですけど、はいはいはい、まあ、2種類こう来て、で、片方は、なんか、ノーブランドで、なんか、サイズ感とか、これが一番良さそうなんだけど、うん、ノーブランドな上に、レビューがないと。
ノーレビューなんだ。
ノーレビューなんです。
ああ、はいはいはい。
で、もう片方はレビューはあって、まあ評判も良さそうなんだけど、ちょっと想定してたよりかも、なんかこう大きさが、ちょっとこう、大きかったのかな。一回り大きそう。あるいはその。
ちょっとサイズ感が合わないな。
そう、サイズ感がちょっとイメージとどうかな、みたいな感じだという話で。
うん、
まあ別にその数千円のもんなんですよ。その2、3000円のもんなんで。
はいはい。
失敗したところでもうなんかもう頭を抱えて、ね、まあ買って損したみたいな感じのものでもないとは思うんですけど、うんうんうん、とはいえ捨てにくいものでもあるし、クーラーボックスって、
ね、捨てにくいですね、クーラーボックス、ね、
クーラーボックス捨てにくいのよ、あとなんか、ね、何ゴミなのか分かんないしね、
そうね、
うん、
なのでそれぐらいになりそうですもんね、あれ、
あ、そうそうそう、だからちょっとこう慎重に、ね、なっちゃうんですけど、やっぱレビューがないって心配じゃないですか、
そうですね、なんかノーレビューはね、
ノーレビューは、
うん、避けがち、
なんか心配じゃん。で、かといってよ。うん、かといって、やっぱレビューがさ、その、で、テントの方は僕が探してて、テントこそいっぱいあるんですよね。
うんうん、
で、こう見てたら、例えば500レビューがついてるやつだと、まあ、当然だけど、その星、4つ、5つの方がいっぱいあるんだけど、星1つとかは1、うんうんうん、まあ、とはいえ 1% とかさ、
はい、
2% ついてたりするわけですよ、どんな商品も。で、クリックすると、うん、買って初日に壊れましたとかさ、
あ、
その初日になんか、ね、なんか初期不良で壊れてましたとかさ、
うん、
なんか書いてあるんですよ。不安になるじゃん、これ。
なる。
そのだから、ね、
それ、そのパターンだよね、あるね。
うん、なんか、うん、みたいな、その。
まあ、故障でも確率だからな、
うん。で、またテントも捨てにくいんだよ、これ。
捨てにくいんだよ。 とペントこそ捨てにくい。まあ粗大ゴミでやることは間違いないし、
うん、
もう出すのもめんどくさいですもんね。
そもそも家に送るのすらだいぶ躊躇しました
よね。そうですよね。
2個買わなきゃいけないから。か、
え、2個も？
うん。
2個も1回家に来るんですか？
1回来んのよ、1回。
それ辛いですね。
そう。うん、でもちょっと、と思ったけど、で、僕もその商品を絞った時に、やっぱそのレビューがいっぱいついてるやつと、うん、レビュー少なめなやつみたいなのが候補に残ったりとかさ、
うん、
あと値段もまた絶妙でして、まあこう僕が探してたサイズ感だと、安いやつだと、まあセールの価格も込みで9000円台もあるんですよね。
はいはいはい。
これはだいぶ安い。
9000円安いんじゃないかな。
安い。でも高いいやつは2万円ぐらいするんですよ。
うん、うん。
まあ、大体1万円から2万円の間ぐらいの価格帯で、まあ、商品がこう分布してるんですけど、
うん、
これも悩むじゃん。この、ここでケチってもっとは思うけど、かといってこう高いの買ったからといって、うん、みたいなとこもあったり。
そうね。
するじゃん。その、うん、例えば、わかんない。そのテントのさ、テントをいっぱい持ってるわけじゃないから、例えば僕らが買ってるで言うと、何回か買ったで言うとカメラとかさ、
はい。
あと、なんだろうね、こう、価格帯の品質感って商品によってなんかあるじゃないですか。
うん。
このぐらいの価格帯のこの商品は、まあ質はこのぐらいみたいな、うん、こう経験則的なものがあるけど、テントに関しては僕は全くないから、この。
そうね。かつさ、カメラの場合ってさ、うん、やっぱメーカーのブランド力っていうのがあるじゃないですか。
あ、ブランド力ね。うん、うん。
キャノンだったら別に、ま、こうはなんねえだろうみたいなさ。
はいはいはいはい。うん、あるあるある。
うん、確かに確かに。テントはさ、まあ、あるかもしれないですよ、うん。あるかもしれないけどさ、まあ、それも分かんない上に、多分、玉石混交というかさ、
そうね、そうそうそう、
いろいろなプレイヤーが参入してるみたいな感じだとさ、うん、もう、分かんないよね。
分かんない。もう分かんない、
ね、もう分かんないよね。
うん。これがさ、もう、でも、なんだろう。まあ、別に買っちゃえばいいんだろうけど、
うん、
いや、なんか、どうしようみたいな。まあ、買って失敗したら、あと、現物を見たわけじゃないから、サイズ感も。
そうですよね。だからね。現物だよね。うん、ま
あ、サイズ感とか色とかさ、質感とかさ、あるじゃないですか。
うん、
ねえ。まあ、あと、なんていうの、テントはさ、例えば、これがね、クーラーボックスだとすると、チームのために買いました。うん、でも、なんかちょっと合いませんでした。ってなった時に、あ、じゃあすいません、ちょっとミスったし、まあ別に、変なもんじゃないんで、うちで買い取って、うちで使いますよって言えるじゃないですか、クーラーボックスぐらいだったら。
は
い
は
い
は
い、
まあ、それだったらね、うん。
うん。これテントは言えないわけよ。この2個も買ってるしさ。
あ、じゃあ2個うちで買い取るんでって言ってね。
うん、
そんで。みんな何に使うんだろうなと思ってますね。
置く場所もそんで、マンションだし、広げる場所もないしさ。これどこで何に作るのみたいになっちゃうじゃないですか。なんで、まあ、買うときはだいぶ躊躇しましたよね。これね、やっぱポチるときはね。
いやなるほど。もうでも買ったの、うん、買ったんですね。
うん、もう、この収録の直前に買いましたよ。
買ってきたんだ。
収録の直前にポチッとしまして。
ポチってきた。あと、ポチり後か、今はじゃあ。
ポチり後です。
あ、
うん、で、ポチった直後に、あ、ちょ、サイズもう一回りでかいの。あー、出しまーすってね。まあ、うん、サイズがでかいと、風も当然受けるし、多分壊れやすいと思うんだよな。
そうでしょうね。一つで広範囲をカバーするよりは、分割した方が多分いいんでしょうね、テントってね。
二つ、うん、とか持ってこう方がいいんだろうなとは思うんですけど。
ね、片方ダメになっちゃっても片方生きるしね。スペアになるからね。
そうなんですよ、うん。そうなんですよ。っていうんで、まあちょっとこう、買い慣れないものを買うときって、ちょっと大変だなというね。話ですね、これね。うん、
でかいな。でも、アマゾンで買って、やっぱ、でも、でかいもの、やっぱ、現物を見ないとっていう気持ちは、
そうなんだ、
ね。やっぱありますよね。今も僕、子供にの学習用の椅子が欲しいなと思ってて、いろいろオンラインでは見てね、あれこれこう、レビューも見たりとかして、まあ、これがいいんじゃないのかなと思っているけど、やっぱり通販だと買えないなっていうのがありますよね。
まあ、現物を見て同じ型番のやつをネットで買う、うん、まあ、その、なんならそのメーカーのサイトで買うとかさ、うん、まあ、そういうのはまあ、あるかもしれないけど、なかなかネットででかいもの買え、でかい、物理的にね、でかいもの買いにくいですよね。
買いにくいですね。椅子も、うん、今座ってるやつもそうだけど、やっぱ座りに行ったもんな、大阪まで。
あ、大阪まで。
あ、行った行った。
なんなら僕も椅子は、近所の家具屋さんまで行きました、そういえば。配達してもらったけど、確かに。うん。やっぱあり、テーブルとかもそうだよね。その、やっぱ見に行って買う。
そうですね。テーブルもそうだな。
うん。 まあ当然ソファーとかね、ああいうのも座り心地大事だし。
そうですね。うん。そこはちゃんとしてるけど、テントは通販なんですね、やっぱね。
なんでかっていうと、その、まあ、僕が行ける範囲に、家具屋さんとか行ったらさ、いっぱいソファーもあるじゃないですか。ソファーって種類があったりするでしょ、うん、でも、テントは、あんま置いてないのよ。その、なんだろ、安いところに行ったら、その安いやつ1種類しかなかったりするんですよね。
ああ、比較がしにくいんだ。
比較がしにくいのよ。なんかその場にあるものを買う形になるケースが多い気がするし、キャンプ用品売り場に行くと逆に言うとブランドで結構高いやつしか置いてなかったりするから、安いテントを比べたいとか思った時のこう場所が僕の行ける範囲、アクセスできる範囲にはないっていう感じですかね。
なるほどね。
なんか耳っちい話ですね。そんなね、こんなもうそんな広い家に住んで庭があってたら別に庭にテント置きますんで別にいいっすよとかね言えるかもしれないですけど、
置いてどうすんのって。いくら余裕があっても別にテントはテントでもいらないよ。その、ね、キャンプするやつでもないもんだでね。
そうそうそう、別に中に泊まるやつじゃないからね、うん、別に、うん、
たこ焼きとか普段からそこで作ったら楽しいとかあるかもしれないけど、う
ん、なんか田舎の方に行くとさ、その庭が広いとか、なんか広いとこでなんか家族でバーベキューしますとかさ、うん、あるかもしれないけど、そういう感じじゃないですからね。はい。
ああ、難しい問題だ。これ桜チェッカーとか使います？
ああ、そのレビューが桜かどうかみたいな。うん、ああ、あるんですか桜チェッカー。
桜チェッ、その名の通りのサイトがありますよ。
あ、これか。
うん。
ちょっと今からさ、買ったやつ見てさ、その、
なんていうの、あれ使わないです、桜チェッカー。
桜チェッカー、だからあんまりこの、なんていうの、レビューを見て買うことがそんなになかったんですよね、最近まで。
いや、
ま、
そのレビューを見るというよりは、
うん、
レビューの良し悪しに関わらず、
うん、
桜が大量についてる商品に対して、まあ、お金を払わないっていう態度みたいな、
うん、あ
話もあったりとか、あとまあそういうのって粗悪品が多い確率高そうじゃないですか。桜によってその製品の本質的な良さよりも、
うん、
そのレビューによって、ね、そこを底上げしようとしてる魂胆があるってことは何かあんのかなと思っちゃうみたいな、
うんうん、あ、よかった、桜度 0% です。
あ、よかった。
いや、超絶、今ドキドキしながらボタンを押しましたよ。
まあ、レビュー少ないとでもね、ちょっとあれですけど。だから、クリスさん、ぜひレビュー書いた方がいいですよ。
あ、一応ね、あ、僕、買ったやつは、これに関しては、518ついてます。
うん、あ、
テントね。
あ、テントの方で。
テントの方
で。518ついてて、
はい、
0%?
0%。
お、それは角度高そうだね。
え、じゃあちょっと待って。
うん、じゃあその上で、あ、クーラーボックス。
クーラーボックスの方は、どうなの？クーラーボックス。ちょっと待ってよ。クーラーボックスは、あ、分析不可と出ました。
分析不可。
うん。
レビューが少なかったのかな？
レビューが少ない。
ああ、なるほど。
てか、レビューがないんだね、これね。
ないや、そうか。ないやつか。ないのもじゃないですかね。
ないやつは、
それ
は
桜じゃない
もんね。うん、そうね。うん、そりゃそうだわ。
うん。あ、じゃあ、テントは、
よかったです。
レビューは、じゃあ、正直レビューが多いって、可能性が高いと。
うん、高い。
じゃあ買ってすぐ壊れましたっていう人もいるってことだね。じゃあ、逆に言うと、うん。
買ってすぐ壊れたら僕は書き込みに行けますから、すぐね。はい、そんな感じで買い物の、ね、
なんか。いや、難しいね、大きいものはね。
難しいなって話でございました。
は
い、
ぜひ、なんか皆さんもあれですね。こんなでかいもの買いましたみたいな。
あ、そうね。こういうふうに買ってます。あ、そうそうそう。なんかこういうふうに買いましたとか、参考にしたいからね、教えてほしいですね。
なんだろう、でかいものって、他に。
でかいもの。
テントはでかいよね。
テントでかいのよ。テントでかテントはでかいですよ。
冷蔵庫、洗濯機の火じゃないもん
な。まあ、テレビとかはあるかもしれないけど、まあ、ね、家電量販店で、ね、物、現物見れる率が高いですからね。本棚。
ああ、本棚とか結構確かにね。
僕買いました、本棚は、ネットで。
通販で？
お、うん。買った買った。ちゃんと長さ測って。
長さ測って、ね、
まあ、これは大丈夫でした。
うん、ああ、よかった。
それ規格がね、はっきりしてる。ただ大きさがあれだったらね、あれですけど。
網戸とか怖くないですか？
網戸は確かに。
網戸自体はさ、まあ、あれは規格あるから多分はまんないってことはないけどさ、なんかこう、精度みたいなのありそう。うん、
全然虫入ってくるじゃんみたいな。
そうそうそうそう。すぐ破けちゃいましたとかさ。
あ、そういうのあるかもね。
で、捨てにくいみたいなね。
あと布団とかどうですか？
布団も確かに捨てにくいっ ちゃ捨てにくいですね。
今あるもの捨てにくいし、うん、そもそもその、なんか、ね、寝心地というかさ、この、ふんわり感みたいなのって、やっぱ触ってみたくったりするんじゃないですかね。
ね、う
ん。
ね。確かに。
うん。タオルケットとかだったら、まあ、いけるかもしれないけどな。
うん。まあ、そのぐらいってまだ捨てやすいね。布団は確かに、敷布団とかもね、でかいって言われますよね。
うん、僕、敷布団はやっぱ近所の布団屋さんに行って、
あ、行きました。
行って、買って、実際に。そう、古いやつは持って帰ってもらいましたから。
あれ実際でも買ってもしばらく寝ないと分かんなかったりしますしね、布団がね。
あ、そうですね。確かに確かに。うん。まあ、そういうやつじゃないですかね。
いやー、ちょっと、その辺、他の人の話も聞きたいな、は
い、聞きたいですね。まあ、なんかちょっと、でかいの買った
んすか？そんなでかいの買ったんすかみたいなね、うん。聞きたいですね。
教えてください。
うん、はい。
はい。はい。というところで、今日はこんなとこですかね。
はい。
はい。おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。